ばんは。
こんばんは。
天神橋の商店街で、ゆったリズムという、マッサージのお店を経営している新智成と申します。よろしくお願いします。僕の演目は、2倍楽しいと付けさせていただいたんですけども、なぜこういう題目を付けたかと言いますと、今すごい一日一日が、ね、すごい楽しくて、ハッピーでね、本当にコンプレックスさえも今ではこう2倍楽しく思えるようになった日々を送れてるんですね。それで2倍楽しくさせていただきました。で、そのコンプレックスって何やってんっていう話をさせていただきたいんですけども、僕には2つのちょっとひっくり返ります。2つのコンプレックスがあるんですね。1つは、僕の名前を見てもらったらちょっと変わってるなと思うんですけども、新智成って言って、本名は本当は新智尊って言います。で、僕在日の、朝鮮韓国の、4世になるんですね。お父さんが在日3世で、お母さんが日本人なんですけども、で名前も、ね、2つありまして、在日は数名というのがありまして、平山智成というお名前とこの新智尊という名前があります。で、それがコンプレックスの1つと、もう1つはこの喋りを聞いてもらったら分かると思うんですけども、すごいゆったりしてて、喋るのも遅いけど生活もおっとりしてるっていうね、これはね、僕にとってはかなりのコンプレックスでした。で、それをどういうふうに楽しく思えるようになったかというのを、僕のこう、経験を踏まえて話していきたいと思います。僕はね、一応1973年の生まれの今32歳なんですけども、学校は全て幼稚園から高校まで、朝鮮学校に行ってたんですね。で、皆さんね、朝鮮学校ってどうなるかわからないと思うんですけども、これだけ喋るでも20分ぐらいかかってしまうんですけど、ちょっとだけ言いますと、大体習ってることは日本学校と同じなんですけども、授業を朝鮮学校で、朝鮮語でして、で、僕が言ってたことって、前ちょっと社会主義色が強かったので、革命とかね、北朝鮮、学校行くと北朝鮮素晴らしい、美しい国、金日成将軍のおかげですとか、で、家帰ってきてテレビつけると北朝鮮に手を持たしました、すごい怖い国ですもうその両極端を小さい時からずっと見てたんですね。で、ただ意識しだしたのはだいぶ、小学校6年生ぐらいですかね、自分が在日として意識しだしたのは、朝鮮学校なんで、他の在日より守られてるんで、あんまり意識すること少なかったんですけども、小学校6年生の時に、サッカーの全国大会で優勝したんですよね。自慢なんですけど。で、ポジションはね、でも阪神でいうと川と、みたいな感じで、ベンチ温め役連れて行ってもらったいう方が正確なんですけども、で、それ の, 優勝の賞金っていうのが、北朝鮮に2週間ぐらい行けるんですよ。で、2週間行って、で、そこですごい歓迎されて、いいとこばっかり見せられてね、すごい楽しかったんですけども、最後の方にね、僕ら朝鮮語喋れるんですけど、すぐ在日って分かるんですよ。イントネーションが違うんで、在日語って言って、もう、そうですね、日本語で言ったら、ケント・デリカットが喋る日本語みたいな。なっちゃうよみたいな。僕らは、あ、お前在日やな。で、やっぱりね、在日、向こうも向こうで、在日を見る目が違って、お前ら日本で生活してっていう目で、やっぱり差別があって、 で、変えてきた変えてきたで、やっぱり、朝鮮人とか韓国人とかいう差別があって、まあ、6年生ぐらいに、それをすごい意識するようになりました。で、中学、高校と上がっていって、やっぱり思春期になるとね、これまた、喧嘩が、ね、男の勲章みたいな感じなので、そうするとね、これもう、変な話なんですけど、日本人には負けるなっていう感じで、もう日々、こう、過敏に反応、差別もあったんですけど、まあ、過敏に反応して、そんな感じでやってました。で、そうこうしてるうちに、社会人になるんですけども、社会人になってね、やっぱりそういうコンプレックスをすごく感じることがすごく多くなりました、ね。まず就職が、就職活動なんかないんですよ。民族機関の何人かが来て、金融機関と商工会と、で、あとはパチンコや不動産や土木や金融屋さん、もうこれパターンあるんですよ。これ以外はほぼ職業が何に一つあっても、まあ、出世できないんで、大体そこにみんな派遣されていくんですけども、でまあ、僕もそれに乗っ取って金融機関ね、銀行に勤めるようになりました。で、銀行に勤めて、ここで2番目のコンプレックスが、おっとりした性格、ね、この喋りとね、今まではね、すごい笑ってごまかせてたんですけど、働き出すとそういうわけにはいかないんで、怒られることがすごく増えてきてね。で、なんですかね、こう、おっとりしてるんで、自分が喋るのが遅いのが、みんなに言われてたんですけど、ピンと来てなかったんです。自分では普通の速度で喋ってると思ってたんで。で、ある日、なんていうか、婦人会の、こういう、なんかパーティーみたいなのがあって、それをビデオを撮ったやつをみんなで見ててね。で、なんか僕が喋ってるシーンが出てきて、もうそれこそ衝撃だったんですけど、奥さん何言ってはりますのあれテープ伸びてんのかよって言われたら、いや、お前いつもこんな喋り方や。いやいやいや、それも知ってるんでしょ、再生してください、早く。そこでね、初めて自分が、あ、人よりかなり喋んの遅いな、ね。19年ぶりに分かったっていうかね、19年。で、それで、そんなんで、ね、お金扱う仕事だったんで、お客さんも不安ですよね。そんなんが来たら、こんにちは、とか言って、そうなんでね、貯金してくださいとか。だから、まあ、すごいみんな優しかったんですよね。僕をもうなんていうんですかね、孫でも見るような感じでみんな扱うんですよね。しんちゃん大丈夫か、しっかりしや、また元気出しや、どこ行ってもそれ言われて。で、しまいにそれがなんていうかね、すごい、そういう言われるのがすごく嫌なんでね、コンプレックスで、あ、大丈夫やなって、俺に言ったなとか、こう、バックトゥーザフューチャーで言ったら、敵にやろうって言われて、ね、マイケル・ジェイ・フォックスが切れちゃいますけど、あんな状態で、その言葉は僕にとっても禁句だったんですけどね。でも今から思えばね、まあ、それ言われて当たり前だったんですけど、その時はわからないんですね。で、それを理由に、なんていうんですかね、今度は人のせいにしだしまして、怒られるのとかも、こんな生まれつきにおっとりしたという方にしゃあないやんっていう感じで、ぐちぐちぐちぐち言い出して、もう会社は行っても、朝出かけたらモーニング行って、で、何軒か回ったらお昼食べて、で、また何軒か回ったら漫画喫茶行って、そんな生活をしてたんですけどね。もう当然のごとくダメ社員でね。で、終わってからも友達にぐじって、もう、ああ、やめたいわ、とか、もうぐじぐじぐじぐじ、ね、一人さんで言う、地獄か言葉のオンパレードの男だったんですけど、だからやっぱりね、大したもんで、全然女の子にもモテなくてね、どんどんどんどんそういう、なんか周りがもう悪くなってきたし、僕もこう、あかんやつになってきたんですね。で、もう早く辞めたかったんですけど、まあ、おとんが怖かったんで、おとんがね、3年は絶対せえって言ったら、 これ僕ら第二世すごい親が言う通りにしないとダメなり、はい、わかりました、3年我慢してたんですけど、まあ3年経ったんでもういいかなと思って4年目に辞めたんですね。だからそこまでみんな防御してたのがもう崩れちゃって、もう、ね、仕事が転々として、ね、10何回ぐらい仕事を3日で辞めたりとかねしてたんですよ。で、で、もうブチブチ言ってて、このままであかんな思ってる時に天気が訪れるんですね。その天気の一つがね、パチンコ屋の派遣の仕事をしてた時に、食堂のおばちゃんがね、すごい愚痴を言う人で、人の文句ばっかりですね。で、一日中おることが多かったんですけども、そこについてね。ほんならもう朝から晩まで、一人の従業員が上がってきた、あの子な、みんな今年やったわ、とか言って、その従業員が帰ったら、さっき帰った従業員のこと、あの子な、それをね、もう連発するんですよね。で、聞いてるうちね、もう嫌になってくるんですよ、すごいね。ほんで、あ、ちょっと待てよ、ってある日思ってね、あ、これって俺も、僕もね、同じようなことやってるのかなって思って、これではあかんなと思って、そこで、愚痴ることを、やめて、まあ、しんちゃん、第一段階の成長です。で、そこでね、ちょっと成長しました。でもね、やっぱり人間そんな早く変われないので、仕事に関してはやっぱりダラダラダラダラしてましたし、で、転職してるうちに、これはもう、こんだけ転職しとったらあかんなと思って、なんか続く仕事せなあかんなと思ったときに、好きな仕事をすればいいんじゃないか。で、自分で振り返って好きなことって何やろうと思った時に、結構、針の仕事とかを、針のことに興味があって、ずっと長いことね。で、人の体を楽にしてあげたりするのは結構好きやなと思って、鍼灸を目指したんですね。で、鍼灸学校を目指したんですけど、これまた僕が行く時はね、すごい、古い体制が残ってて、試験も難しくて、ね、10倍ぐらいで、で、ギリギリ受かってもね、寄付金とかしないとダメなんですよ。100万とか200万とか、ね。賢かったら、そのまま、その入学金で入れるんですけど、ギリギリだと、これ、ね、ちょっと、ないないですよ。で、想定そんなお金はないと。で、合わせたらやっぱり5、600万するんですね。そんなお金もないので、何か似たような感じで人を癒やせることないかなと思って選んだのが、まあ、整体であり、カイロプラティックの方で。で、それをやり出して、まあ、ちょっと一生懸命するようになりましたね。で、だんだんこう、まあ、ちょっといい男になってきたんですけども。で、整形外科にずっとリハビリ助手として働いてたんですよ。で、ずっとやってるうちに、毎日同じおじいちゃんばおばあちゃんばっかりなんですね、来るのが。で、まあ、だんだん飽きてきて。で、保険が効くんで、これ、もっとやってあげたいと思っても、もう午後、このテラボルと一緒で、時間が来たら看護婦さんが、あんたいい加減にしよう、いつまでやってんの、いう感じで、次々こなさないとダメです。それも嫌なんがあったんで、まあ、出費でも、こう、ちゃんと、お客さんにしてあげられるところに移りたいなと思って、たまたま移ったのが、大丸で入ってるね、今もあると思う、あるんですけど、フットバランスというね、まあ、今あり、リラクゼーションのケアの店に入って、そしたらね、もう楽しいわけですよ。バンバンお客さん来るし、時間もゆっくりしてあげれるし、ね、デパートなんで、綺麗お姉さんもいっぱい来るし、みたいなね。そうやってだんだん仕事は精力的にするようになって、ね、本もね、その頃から読み出すようになって、で、そこで出会ったのが、斎藤ひとりさんの本なんですね。これも不思議で、なんか本屋さんに行って、ね、いきなり降ってきたんですよね。ラジオで、1回目の納税1位になった時に、斎藤ひとりさんは、なんか、全然関係ないんですけど、覚えてなくて、なんか漢方やってる人の、おったなっていうのを、ある日、本屋さんでふっと、なんか思い浮かんで、店員さんにね、 あの納税一人のあのって言うとったら、その店員さんもすごくて、あのちょっと待ってくださいって出席でくれたのが斉藤一人さんのついてる話ワンツーっていうのを出してくれて、でそれをね CD もついててね、で聞いたらすごい衝撃的だったんですね。でこれまあ言葉心に残ったのが、みんな個性があって、例えばサザエにね、アワビみたいになりなさいとかね、トグロ巻いてんのまっすぐなりなさいって言っても無理やと、ね、サザエを立派なサザエをなることを目指しなさいと、ね、それを読んだ時にすごい楽になったんです。あ、俺は別に早く喋らんでいいんや、いいよねみたいな。でそこでね、ちょうど仕事も独立しようと思ってた時なんで、で独立してそこで付けた名前がゆったりズムなんですね。どんな問題みたいな。テキパキできなくてもゆったりズムです。早く喋られなくてもゆったりズムです。で、そこはすごい好転しだしてね、なんていうんですかね、例えば今まですごい文句言われてたこの喋りがね、お客さんに、新さんの喋り癒されるわーって、ね、お客さんもいつの間にか言い込みだったと思う。俺、こう、すごいそういうのになって楽しくなってきてね、うん。で、ね、歯車がよく回ってきて、で、まあ、仕事も一生懸命知らせてね、従業員とかも扱えるようになって、バルカンも扱いだしたんですけども、ね、今ではもう本当に従業員もね、優先順位分かるかとか、テキパキせなあかんない。でもこの辺でね、誰かがお前が言うな、お前が言うなって、これ心痛めながら従業員に言ってるんですよね。で、まあ、そういうふうに、コンプレックスもね、すごい、逆に考えると、すごい、今まで、ね、僕、ひとりさんもよく言うんですけど、失敗の目的地に向かってずっと頑張ってたから、実らなかったけども、こう、ゴールがね、成功のゴールの向かって、目的地に向かって走り出すと、やっぱり好転、簡単にしだすんだなと思って、ね。コンプレックスって思ってた在日があったから、まあね、人とそういう土木とか金融以外の仕事をしたいって思ったから、マッサージの仕事をしてるし、でこういうね、ゆったりした性格だから、みんながこう癒されるわって言ってくれたりね、うん、でそういうのがすごい2倍楽しく思えるようになってきて、でやりたいこともそうするとどんどん出てきてね、もういろんなやりたいことあるんですよ。で、ね、人の出会いとか縁もいっぱいもらって、経営者の人がね、特に多いんですけども、周りにとってやっぱりね、F1 レーサーみたいにかっこいい人ばっかりなんですよ。車で例えるとね、もうみんなレーシングカーみたいな。でもそこで僕は思ったんですけど、僕は F1 レーシングカーにはなられへんと。でも、ゆっくりでかっこよくないけども、夢のいっぱい詰まった、トトロバスのような、みんながね、乗ると癒される、乗るとなんか楽しいっていう、そういうね、ものを目指していきたいなと思います。で、ね、ここに来られた皆さんもね、何かの縁ですから、いつか僕のトトロバスに乗ることがあったら、よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。